バスケトークラジオ、
はい、第179回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
それさん、今日は2017年7月29日土曜日、ここは旅館玉子湯さんからお送りしているわけですけれども、インターハイ来てるんで福島県におります。すごいキリやね、キリ
確かに
ね、
はい、
いや本当に見て、ほんますっごい綺麗やから、
はい、
うん、でここはね気温がすごい低くてね、福島インターハイ今まで一番俺涼しい、
涼しい、
うん、こうもういつも灼熱のうだるような暑さの中やってんねんけど涼しい。で体育館ももうねめっちゃ涼し
い、ね、快適でしたね。
うん、最高やったね、
はい、
まあまあそんな環境でバスケ観戦今日一日してきたんで、第2日目なのかな、
はい、
いろいろ速報をお届けしたいと思います。
はい、
楽しんでくださいね。キリさん何から話しましょう。
やっぱり第1試合目の北陸学院と土浦日大の試合見てきたんで、
お
お、そっから行きましょうか。
俺も見た見た。
見ましたよね。
やっぱりね、俺が見たってね、やっぱりね、キリさんの、
いやーまあ
批評をちょっとね、聞かせてもらいたい。
1ピリの出だしから、うん、あの2人がめちゃくちゃすごい活躍してたじゃないですか。
どの2人を、もしかして
土浦の高原選手と、北陸学院は、大倉選手、
大倉壮太、うん、
柔らかい、しなやか、そして
パワフル、
パワフル、バネもある、うん、体幹強い、うん、全部いいとこばっかり言ってますけど、
いやほんまにだってそうやもん、現実
ね、ちょっと余裕がいつもあるような一対一しますよね。
うん、
すごく。それにまた光るのは77番のリバウンドかな。
あ、え、77番でそういう番号とか結構自由になったんですか。
うん、自由ですよ、
今大会から。
そうですよ。
おお、そうなんや。
北陸学院はもうそれを取り入れてるっていうかね、そういう感じです。
おお、そうなんやね。
はい森島選手か、77番、水中学、
大島、
森島選手、
森島選手、はい、
2年生ですね。
おー、まだ2年なん
や。この選手がリバウンド嫌なところで取るからね、土浦としてはちょっと苦しい展開にもなったんですけどね。
なるほど。なんか77とか何十何番ってなんかイメージしにくいね。18番って言えばなんか1年生のルーキーかしら、うん、みたいなイメージがあったり、
そうですね、
うん、なんか4、5、6で大体なんかスタメンのなんかやろうなっていうのが分かったりするけど、何十何番ってごっつイメージしにくい。
ああ、北陸学院になって4番が1年生なんで。
ああ、そうなんだ。
分かりづらいですよね。
分かりづらいそれ、
は
い、
大倉選手は何番ですか、岸さん。
大倉選手は知ってますよ僕何笑ってんねん。2番でしょ、2番。
いや40分見てね、これ2番答えられなかったらね、岸さんどうしようかなと思ったんですよ。
そう、老化現象がねそっちの方じゃなくていや、そうそうそう、2番ですよ。強烈な印象の2番やね。
2番やね、
あ、ポジション2番みたいな僕ら言い方するときあるからややこしいわ。
うん、そうっすね。
うんうんうんうん。
ホストプレーどうでした。めっちゃ、
いや、あのね、思ったよりパワフルだった。
パワフル、体当ててくるしね。
ね、
もうちょっとね、外のシュートが安定して入ったら、
うん、うんうんうんうん、
もっといいですよね。
今日は大倉選手入ってないんじゃなくて、
はい、
あの、いつもああいう確率なの。
そんな感じ、自分が見たのは。
あ、そうなんや。
はい、
ほうほうほうほう。いや、いつも入ってるけど今日はダメだったのかなとか、そんな風に勝手に想像したり。
いや、でも1対1の割って入るのは、うん、いつもと一緒ですけどね、
うん、ほうほうほうほう。そうなんや、
はい、
すごいよね。なんかいろんなことが組み合わさってるような、なんていうの、あの、なんか、
うん、
両足で踏み込むのか、ランニングプレーで持っていくのか、踏み込む足の方向も全部が正しいみたいな、すっごい隙間入ってきたりするやんか。
そうですね、
うん、
空中でアリウープ的なので、
うん、
持ってから体1個ひねって、
うんうん、
まあ、1本ぐらい外したんですけど、
うんうんうん、
ああいうしなやかさすごいバネあるなと思いますよね、
うんうん、そうやな、なんか能力を感じるよね。
感じますね、
うん、
1人だけアップでも目立ってたんで、
うんうん、でも、うん、思うのはほんまに、ね、体を上手にイメージ通りに使いこなしてる、
う
これね横で布波先生と僕一緒に見ててね、
はい、
布波先生が横でボソッと言ってて、はい、あなるほどなんて思ったんですけど、
なるほど、
多分いやだから彼の、はい、こうイメージ通りに体を動かせてるんでしょうねっていうふうに、
まあ脳みそで考えたプレーそのままできてるんでしょうね、そうそう
動かすことができる、まあ、それって、ねまあ、意外と難しくて、うん、そうそう、まあ、逆に悪い例で言うとちょっとどんくさい動きしてる人は俺どんくさい動きがしたいねんって思って動いてるわけじゃなくて、
はい、
やっぱ脳内神経系がちゃんとつながってで器用な動きとかバランスの取れた動きができるようになっていくんでしょうね。
ですね。
うん。うんうんうん。
いやでもね、
話それたけど、どうぞ続けて
ください。前半はどっこいどっこいの中から、はい、土浦が若干リードして折り返したのかな。うん、それで、
うん、
一進一退、
うん、
ほとんどもう、
うん、
3ピリ4ピリもひっついた状態で、
うんうんうんうん、
北陸学院がリードしたんで、
うんうんうんうん、
土浦やばしと思いきや、
うん、
やっぱり高原選手ですよね。
そうやね、残り大体30、まあ、もずっともつれてるから細かくは説明できない。確かに、でなぜ
一番最後12秒ですよ。
あ12秒か、
はい、もう全部覚えてます。
12秒で
タイムアウト取ってある
大倉選手が決めた。
そうそうそう、
でタイムアウト、
そう12秒でタイムアウト取ったんで、
うん、でそれで2点リードの北陸学院やってんな。
そうです、
うん、残り12秒まで、土浦日大は負けてたんよね。
負け、同点や、同点ですわ、同点で12秒ですよ。
あでしたっけ、
はい、
あそうかそうか、
はいはい、
そうかそうか、危な、変なこと伝えよったわ。
いや
そうかそうか、
だからねあれね自分延長になると思ったんですよ、
うんうんうんうん、
あのパターン的に、
うんうんうん、
タイムアウト取ったけど、
うん、
最後ね高原選手で来たけど、
うん、
外して延長行くっていうのは大体数字書き、
ど
う、
なるほどなるほど、
結果はどうなったんですか。違うっていう7番やんって、7番が意表ついてあんな遠くからシュート打って入ってしまって最後ブザービートで終わりっていう、ね、
そうやんな、うん、もう間違いなく今日日本一熱いゲームを僕ら目撃した
の。そういうことになりますよね。
あ
れ一番観客多かったんじゃないですか、 あの試合に対して。
そうやね、入った瞬間もちろんあの歓声もドーンって湧いてやったってなったんだけど、まあ、ちょっと止まりましたよね。
ですね、
一瞬やったけど、
うん、
ちょっと待て待て今のカウントなのみたいなことがちょこちょこちょこってあって会場静まり返りで、もう一度ジャッジがねカウントってなった時にもう一回ドーンってなりましたよね。
そうですね、
ほんまそれくらい見ててもわからんぐらいなあれ、
うん、
でも高校はビデオ判定ないらしいね。
あここないんじゃないんすか
なあ、うん、あれビデオで判定してたらもしかしてとかあったかもしれんけど、
あれ今の代々木やったらね、うん、光るんですよねボードが、
うんうん、
それでわかるんですけど、
うん、なるほど、今のはあの24秒だけ光るんか。
そうです、そうです、24
秒光ってたわ。そうか、タイマーは光らへんだって、ね、まあ、あれ見てても分からんぐらいやったよね。
分からんすよ あれ
確かにホイッスル鳴る前に掘ってたような気がするけどね。
いや自分もそう思いました
よ、うん、
はい、最後決めたのは山本選手。
いや紹介して下の名前も教えて
よ、うん、山本純也選手3年生、
3年生、
身長170センチ、
あ
弘前から来てるね。弘前第三って書いてあるんで、
青森県、
青森県ですね。
すごいな。
でもねこの選手昨日ねアップの時、
うん、
3ポイント何メートルやな、 2,3 メートルもうちょっとかな、
うん、
それぐらいから10本ぐらいシュートを放ったの、
うん、
10本全部入ってました。
ああそうなんや。
だからあれまぐれとかではないけども、ちょっと遠すぎたかな。
そんな遠かった、
最後は遠かったですよ。動画撮ってあるんでね。
あーそうだよ、撮れたん動画、
撮れたんすよ、
すごいやん、嬉しそう
で、はい、嬉しかった
っすね。
うん、会場ね一番沸きましたよね。
うん、
そんなところでいいですか。
いいですか。
だけど波乱万丈があるんでそれ紹介したいじゃないですか。
ちょっと待って、その前にやっぱりもうちょっとだけ聞かせてほしいのよ。
はい、
もうちょっとだけ聞かせてほしいのは、
どうぞ、
大倉壮太と土浦のディフェンスの戦いとか、
はい、
大倉壮太と郁恵が昨日戦った高原エース の、うん、そのやり合い的なところを今度はそのゲームの経過とは別にさ、
はい、
その選手をいじってみてください。
うん、高原選手に対してはやっぱり厳しいマークのもと、
うん、
でもやっぱりスリーポイントあのタイミングでやっぱ打てるんですよね絶対ね。でも今日は高原選手ウィークサイド抜いて最後ドライブ、
うん、
レイアップまで持ち込んだのが何本かあったんで。
あったよね、
はい、逆に大倉選手はインサイドやりつつ、うん、ポストプレーやりつつ、
うん
ね、トップからドリブルでゴール下までも持っていきアシストもでき、うん、何でもできるやんって話ですよね。
そうやねんけれども対照的なのは、はい、やっぱアウトサイドショットやんね。
そうですね、最初 4,5 本打ってもう打ち始めて3ポイントちょっとなくなってきたんですよね、
うん、
だからドライブに切り替えたんですけどそれはそれで成功だし、
うんうんうんうん、
フリースローも若干落としてますね大倉選手。
そうやね、
1本目特に1本目、
うんうんうんうん、
見てる人もみんな1本目落ちるって言ってたんで、
まあまあプレーのスタイルとしてはね高原選手はほんまミートアンドシュートみたいなキャッチアンドショットみたいなが最も武器で相手も嫌がるよね。だから3でキャッチした瞬間にパンプフェイクしたら相手が飛ばないと危険やっていうぐらいケアしないといけないような選手で、
高原選手は動きの中からボールをミートしてからっていうパターン多いですけど、
うん、
大倉選手はもうなんだろうシールして一番簡単なもらい方をしてもらってから1対1するって感じですから、
うんうん、ドリブルからの1対1とかもうほんと天才的やね。
そうですね、
うん、
今大会注目選手1ってよう言われてますけど、
うんうんうんうん、
まあそれレベルです、
ね、値する
値する、
うん、ボディバランスがすごいよね。なんか当たられてもグニャグニャってなってるの見たことないし、そんなにフルにコンタクトする前にもうかわしてるもんな。
そうですね、
あ当たったと思ったらもうそれがやっぱり予測大倉選手の予測の範疇というかさ、このバンプやったんやみたいなね、ボーンって当てといて下がって打ったりっていうのも全部意外なところ当てられたとかないもんな。すごいわ。
すごいですね。
うん、で、
はい、
得点なんですけど、
はい、
これどっちが取ったんだと思います？
見た感じでいくと、うん、大倉選手より、
うん、
高原選手の方が取ってたように思いますよ。
なるほど、正解。大体何点？
40点超えてます
よ。お、正解。高原選手41点ですって、
はい、
大倉選手32点、
うんうん、
うんうんうんうん、まあね、まあ、得点だけ見るとなんかね、あ、なんか高原選手いっぱい取ってんのかっていろんな判断されるかもしれんけど、打ってる数も打ってる数やからね。
まあそうなんですけど、沈めてますよ結構。
沈めてるよね、土浦日大相手に、あちゃは北陸学院相手に。
そう、
41点取るっていうのはすごいよね。まあ打てるだけでもすごいよね。
昨日も感じたんですけどね、
うん、
土浦日大ってアウトナンバー2対1 3対2、うん、この辺りを、
うん、
ほぼ 100% ぐらいの確率で入れてますよね。
そうな
の。ブレイク持ってっても相手がディフェンスの方が1名少なければ必ずレイアップで得点取れる、あれも一つの強み。
なるほど。
だからディフェンスからの得点につながってんのも10点はあると思います。
で終盤危ない局面でもさ、ティールもあったよね高原選手の。
ありましたね、
大事なところで。あそこも頑張れないもんな、
ね、あれを走り切って最後自分でレイアップまで持っていくわけですからね。
かたや僕これちょっと素人的な見方で分かりませんけど、
はい、
大倉選手がねちょっとディフェンスやってるのかしら。
いや自分もそう思いますよ。
何してんだいと、
何してんだいっていうかね、
うん、どうなの。
オフェンスもディフェンスもやっぱ省エネっていうんですか、なんていうんですか、そういう言い方悪いかもしれないですけど、
うん、
手を抜いてるわけじゃないですが、ちょっと力抜いてますよね。
いや走らなあかんところ、そこにスペースあるし走らなあかんのちゃうんとか、飛び込まなあかんのちゃうんとか、
うん、
うん、そういう風に思いながらちょっと見ちゃいましたけど
ね。それ見てる人そう思いますよね、
うんうん、まあなんせこの対決面白かったですわ。
この対決ってリベンジになったってことになるんですかね。
ああ、そういうことなんですか。
土浦と、
うん、
北陸学院前年とかで当たってたと思いますね。
あとは他にちょっと波乱が起きてるってさっきちらっと言ってたけど。波乱
起きてますよ。
起きてんのかよ。
関東1位の市立船橋が、
う
ん、負けましたよね今日。
負けてたよな。
負けてましたよね。
あの小泉くんと野崎くんが
出た。その2名もう覚えてる。
覚えたよ。
キリン教え
てもらって。
はい、
46じゃなかったの。
47なんですよ。
47か。
はい、
野崎が7。
野崎選手は7、小泉選手キャプテン4番かな。
マジかよ。
市船が負けたのは
ヒリュー。ヒリュー、
ヒリュー、すごないですか。
すごい。ヒリュー
すごいわ。
すごいな。でもヒリューもやっぱり勝に見合うだけの実力あるんでしょ。
いや、あります、あります
ね。
はい、
うんうんうん、
ヒリューの一番最高身長で191か、
うん、ああそうなんや。
はい、でも1年生ですよ。
1年で191スタート、
はい、スタートなんかな。ちょっとそこまでは分からないですけどね。
そんなちっちゃかったスタートで出したいよね。衝撃やったわそれ、ほんまに。
ねえ、衝撃ですよねこれ。
衝撃、ってなった。
いや、もう一個の衝撃あるじゃないですか。
はいはい。
もう一個が、
もう一個だけですか。
もう一個だけじゃないかもしれないですけど、
うんうん、まあ紹介して。
北陸高校負けちゃいました。
ねえ、
あのピンクのチームに、
ね、桜ヶ丘、
桜ヶ丘に。
マジかよ、ショック。
桜ヶ丘もだってね、富永選手2年生、まあ、点取ってきますけど、
うん、
いっぱいシューターで、
うんうんうんうん、
だけど留学生2名いるんで、
うんうん、
ジャイニャクルト、
うん、
ラポラス、ペンツロパス、
ペンツロパス、
ペンツロパス、はい、で198、2メーターじゃないですか。
うんうんうん
ね、そういったところのリバウンドはちょっと安定してそうですよね。
うん、
あとなんかすごいゾーンディフェンスがいいって言ってますよね。
あ、そうなんだ。
はい、
完成されてるんだ。
これで買っちゃったのかな。桜ヶ丘ね。
桜ヶ丘に富永選手41点取ってますね。
いや、
北陸相手にですよ。
だって得点マシンでしょ彼は。
僕見たことないね。
生ではね。
僕富永選手のお父さんとお手合わせしたことしかないんですよ。
それもすごい。
あ、それもすごいけどボコボコやられましたけどね。でその息子さん、
はい、息子さんそんな起きないじゃないですか。
あ、そう、
はい、
ちょっと息子さんの道知識教えてよ。どんな、
息子さんまず
身長は、
身長180ジャスト。はい、
お父さんあんなでかいのに。
お父さんあんなでかいのにね。
あんなに岸さんをいじめたのに。
まあね、サウスポーですよ。そこ知ってますよね。
あ、知ってる知ってる、
はい、もちろん。お父さんは、
お父さんはどうなん。
サウスポーでしょ。
ああ、そうやったっけ。
はい、
覚えてない。僕があまりに雑魚すぎて覚えてないわ。
なるほど、
そこ否定やろ。なるほどちゃうやろ。見たくせに。俺がチンチンやられてるとこ見たくせに。キリさん、そういうとこあるよね。あんまり聞かずの相づち。
いやいや、ここ、うん、マジ次の試合とかもね、うん、楽しみですよね。飛龍にしてもね、桜川君にしてもね、
うん、
もうちょっと行ってほしいなと思いますもんね。これね、あのプレスの記者がフジモンの後輩に当たるんですかね。
言ってた、
はい、でこの記者にこの、ね、インターハイの一番注目する選手は誰ですかっていうのを質問したら、帰ってきた答えが富永選手でした。
へー、
すごいですよね。
すごい、すごいけどその記者に迷惑かからへんの今の。
だって名前言ってないし分かんないです
よ。あ、そう、
はい、
大丈夫。
大丈夫です。
よしよしよしよし、ありがとうございます。
逆に言いたいことはね、
うんうん、
あのどこどこ高校のキャプテンとかいう記事ようあるじゃないですか、
うんうん、
名前出してあげてよって思うんですよ。
なるほど、そうやな。
それはもうキャプテンっていう名前じゃないから、
うん、
キャプテンの名前
それ分かってるし。でもキャプテンって言うんやったら名前を言ってあげてほしい。
そう、そこだけはね、
うん、ほんで名誉なことはね、いいんじゃないのって俺思うねんな、うん、
小島選手とキャプテンって、キャプテンじゃないやろと思って。
そ、育英の話完全にしてるよね。育英の話してるよね。言ってあげてよ名前。
それは思います。
誰、
山地選手。
山地、
たまたまね、うん、その記事を見たんで、
うんうんうんうん、
そう思っただけですけどね。
なるほど。
あとは生で見に行ったのは東海大諏訪と、うんうん、広島南ですね。
広島南や。
これ広島南あんま紹介してないじゃないですか。
うん、うん、ちょっと紹介して。
やっぱいいチームだなと思ってたんですよ。
うんうんうん。
うん。岸さんも横で見られてて分かったと思うんですけど。
あ、僕ね、でもね、がっつり見れてないねんな。
あ、そうですか。
ちょくちょく出たり入ったりしてたでしょ。
まあ、まんべんなく5人がうまいですね。
うーん、
でなおかつセンター、
うんうんうんうん、
そんなにがたいがいいわけじゃないのに、
うん、
しなやかさもありつつ、
うんうんうん、
ゴール下がキッサンのように強かった。
絶対最近いじってくるよねキリ俺のマッスル、
いや、
俺のゴリゴリのマッスルをいじってくるじゃない最近。いや、
ちょっと違いました。キッサンのようにポンプフェイクがしつこい、うん、2回3回してもうすぐ3秒じゃないのっていうところまでやるから、うんうん、やっぱ飛んじゃうんですよね相手選手が。
なるほど。
だいたい2回ぐらいでやめるところを4回ぐらい行くときあるんで、
うんうんうんうん、
そうすると相手選手が飛んだところに当ててくるって感じ、
う
ん、
なるほど。うまいね、
うん、うまい。
俺なんかパンプフェイクしてる間に3秒オーバータイム引かれてたからこれで向かい、これで向かいっつって次は飛ぶのか、まだ飛ばないのか、来るかっつってピンオーバータイムっつって、何やってんのお前はっつってめっちゃ怒られたわ、
ね、その選手はそんなことはなかったですけど。
あれそう。
でもねファールもらっても、うん、バスケットカウントまでは行ってなかったかな。
あ、
でもフリースローきっちり決めてたんでね、
うんうんうん、
よかったですよ。
うん、
10番、この子1年生やん。
センター？
はーい。三谷慶次郎選手1年生、189センチ。
おお、大きいな。
へ
え。なんやかんや南は安定してるよね。なんか。うん、
なんかチームまとまってません？応援とかも。
最近ずっと広島南が出てきてるんじゃないの？
うん。アベックでよう出てきますよね。
うん。そうそう。で昔広島商業とか出てきてたんじゃないの？
昔はね、美鈴ヶ丘とか。
あ、美鈴ヶ丘、女水館。
最初そうですね、女水館。
なんか天の声が聞こえて
る。天の声。
なんか記憶がさっと蘇ってきたわ。で負けちゃったの？その辺もちょっと一応教えて
ほしい。この試合は、
うん、南が勝った。
広島南が勝ちましたね。うん、で。これ何回前のバスターで言ったか分かんないですけどね、うん、黒川小鉄くん、
はい、
東海大諏訪の14番、
はい、うんうんうんうん、
スピードはすごいあるとは思えないですけど、うん、やっぱりパスセンスあります。
あった、うん、今日ちょっとキリさんに何番何番小鉄何番つってバスターで取り上げてさせてもらってるもんやから、どうしても小鉄くん見たくて、
そう
何番って聞いて誰ですって教えてもらって14番っていうな。
そうですね。
おー、あの目の前でいいパス掘ってんだけど、あの10番の留学生、
うん、
いやね、パスのエラー2連続でやられまして、
まあ、あれ取りづらいんですけどね。
そうなの？
結構四角なところからと入ってくる角度がちょっとやっぱり見づらいっていう部分あるんですけど、あれ手に当たってるんで取れるんですよ、
う
ん、
そうやろ。
あれ取ったらゴール下のノーマークですね。
そうや。でもさ、全国のレベルになってあれちょっと取れないじゃん、もう鈴木くんですよ
あかん、これはあかん。
ちょっとローカルネタで申し訳ないけど、ツックっ
ていう、なんか今日いっぱい出してきますね、そう。大丈夫ですか、聞いてたら。
うん、大丈夫大丈夫、あいつ喜ぶから。
本当ですか、うん、じゃあよかったな。
もう続く君、ね、もうちょっと、うん、続く君ってね、キャッチミスばっかりする後輩がおってんな。
ああ、そう、まあなんとも言えないですけどね。あの選手まだ2年生だからかな、
うん、
身長199センチ、
お
超清流、超清涼君、
うんうんうんうん、
来年もいるってことですね。
ああ、そういうことか。まあ来年だったら上手くなってくるやろ。
まあね、
慣れへんやろまだ。だって1年生で半年でしょ、はい、小鉄のパス、
ね、小鉄くんのパスってただのバウンドパスでもおおって思っちゃいますもんね、
う
ん、なんか。
あ、そう、なんでな、
なんかね、
何が違うんやろな。強い、
いやいやいやいや、なんかもう綺麗、ドンピシャ。
あのモーションが小さくて鋭いんや、だからうっと思ってる間にパス出ちゃうっていう、そういうことじゃない。どう、俺の研究当たってる？
当たってるかもしれない。
でモーション大きかったら観客もこっちにパス出るでほーらって予測がつくから鋭くは見えへんのじゃん、
まあね、
でもパスの出すモーションがコンパクトやったらうひょって見えるんじゃん。 いや鋭みたいな、そこ掘り込んだみたいな、掘り込んだというか差し込んだみたいな見えるんじゃん。
まあどんな時でもノールックですよね。
そうだな、今日見た、俺は2本見たけど、はい、それはちょっと横向いてたわ、全然違う、 あられもない方向向いてパス掘ってた、
それね。あとはどんな試合、見てはないですけど、小林高校と明星だったんかな。
ああ小林明星、明星でしょ、
知ってたんですけど、やっぱり明星の底力で最後は。
底力って何なの、ちょっと競った、
競ってましたね、なんか。
マジで
小林がもしかしたら前半勝ちたかもしれないですけどね。
そうなの、八村40点ですって。
すごいね、
今テレパシーが飛んできて、
すごいね、なんか、
40点、アレン、
うん、
アレン、アリエン、
いや、ちょっとそれは
あかんかった今、
はい、
キリに失格をいただきました。あかんか、絶対リスナーさん今電車の中でなってるって、絶対キスさんかわいそうっつって。
明星ってあれだな、ちょっとメンバー表の中学校の出身校を見ると、
うん、
すごいよな、本丸とか、本丸が 3,4 人いて、
うん、
津軽中学って強いんですよね、青森のね、全中のもう常連。
あ、聞いたことある、
聞いたことあるでしょ、
あるあるある、津軽
中学、監督も今有名でよう DVD 出してますし。
え、そうなん、
洛南いつも津軽中学行ってましたからね。そうなんやって自分も今思ったんですけどね。八村アレン君なんかは梅ヶ丘でしたっけ、梅ヶ丘、ああ、そんなところの選手ばっかじゃないですか。アレクサンダー学校も同じですね、
梅ヶ丘、
はい、梅ヶ丘何人いるん、津軽だって2人ぐらいいますよ。
津軽2人、ほんまや、おるな、
本丸だって2人いますしね。
明星の M が小文字になりましたね。
なんか前もこれ小文字になったことありましたよ。
あ、そうなの、
はい、
これまた一回大文字に戻して再びの小文字ってこと。
そうですよ、これね、サッカーの帝京高校みたいな感じで、
うん、
優勝したら星が増えていくユニフォームでしたよね。
知らんかった、
知らんの
か、マジで。ちょっと今星見えるん、
これ星、
え、ちょっと見せてください、
見えるかな、ちょっと俺星、目悪くて見えない、
マジで。
あります、前あったんですよ。
ほんまや、ほんまや。でもさ、うん、星の数が人によって違うんだね。
え、そうなんすか、
うん、星3つの子もいたり、星2つとか1つの子もいるわ。
キースさん、どうしました？
これ 26R って何？ 26 リバウンドってこと？
そうですよ。
26リバウンドって全部取ってるってことじゃん。そんなことない、すごいな。2桁乗ったらすごいって言われるリバウンドでしょ？
言われますけど。
そう、26取ったってこと？
それあれ
トータルですか？八村アレンだって。
ディフェンスリバウンドとオフェンスリバウンド分かれてないんですか？
あ、分かれてないですね。
分かれてないですか？もしかしたらじゃあシュート下手くそで自分でゴール下落ちたの自分で取ってんのもリバウンドになりますけど。
なんでそんなシャに構えた味方するのよ。第一試合、明日これキリさん見れるんですかね？
見れないです。
え、なんで？
明日は見れないです。
何の
仕事っす。
あ、そうか、キリさんは仕事なんよね。
結果すぐ見ます。
キリさんで仕事してたんですか？
してるでしょ。だっていくらなんでも
育英のスタッフかなんかかと思ってましたよ。違うんですね。
違うんですよね。
育英のスタッフのセレクション落ちたんやったっけ？
やってないでしょ。
違うんですね、ちゃんとお仕事されてますからね。いやでもここ何日楽しかったんちゃいます？
本当はたったの今日が2日目なんで2日間なんですけど、4日間ぐらいいる気分。
僕らも4日間ぐらい。
いや、キリさんいるから4日間ぐらい。
いやいや、キリさんとよ。
あ、なるほど。
キリさんと4日ぐらいいるような気
がする。いる感じがする、
うん、
こんなにいていいのかなと思っちゃいますもん。
いいです、いいです。神戸科学技術の昨日のゲームからちょっと話してほしい。なぜかっていうと、
うん、
昨日、まあ、ちょっとね、僕らもお仕事を手伝わせてもらいながらね、はい、やってるから夜取れないぞっていうことで、
はい、
試合直後にバストラ収録アップしちゃったじゃないですか、
はい、
実はその後で鍵校があったわけですよ。でその鍵校にキリ特派員見てこいっつってキリさん見に行ってくれて、その間僕ちょっとねお仕事してたわけです
よ。見てきた。
どんな感じだったそれ。
この試合は、うん、両チームともシュートをすごい打ってるんですけど、うんうんうんうん、確率的にはすごい落ちる、はあはあ、だからリバウンド合戦みたいな感じになるんですけど、鍵子の方がやっぱりリバウンド強いかな。
あ、そうなの、
ね、特にね5番の子、はあはあ、この子紹介したいな、は
あ、ちょっとぜひ名前
を。5番の相原亮さんと小池さんよく言う子かな、6番の豊島修一選手、はあはあ、
そう
豊島選手強い、
いいでしょう、
強い、
いいでしょう、俺ちょっとファンなの。
そう、あとローポストのプレーからのターンしてゴール下までねじ込んだプレーとかもあったんで、このプレーいいねと思った。
この2人いいでしょ、
よかった。これ
3年生
3年生両方とも。
あ、そうなんや。
八景中学と、
八景中学ね、ちょっと神戸市の北の方にある。
そうですね、多門東。
あ、多門東ね、
よかったこのプレー。
見たかったな。
シュートはね、やっぱり八戸学院光星、これ初出場なんですけど、途中からやっぱり外角のシュート入り始めましたね。
おお、そうなんや、
うん、でもじわりじわりと、うん、やっぱりリバウンド効いてきて、うん、セカンドチャンス等でやっぱ鍵子を決めてる部分が大きかったのと、うん、ブレイクもちょっと出てたのかな。そういったところでこのゲームはちょっともつれ込んだかなっていうところですけど。
あ、そうなの、ちょっともつれ込んだ。
はい、前半も競ってたんで、ね、最後鍵子を持っていきましたよ。
4ピリ最後までは結構競ってた。
そうですね、3ピリの途中ぐらいまでですかね。あ、4ピリになったらもう鍵子モード入ってましたんで、あ、
少しずつ少しずつ加えていって、はい、結果は63-53 か、
うん、
10点差で兵庫の神戸科学技術の。
いいですね、ここ鍵子の応援いいですよね、盛り上がってて。
そうやんな、うん、いつも元気やんな、
ここ、ね、いつも元気
ねえ、
うん、
前バストで出てくれた吉本コーチは頑張ってました。
頑張ってました。
あ、そんな感じ落ち着いて、
まあ最後終わった後はね、うん、ちょっと笑ってくれましたけど。
あ、お声掛けはさせてもらった、
はいはい、でもホッとした感じ、やっぱり一生取るのって大事じゃないですか。
大事やしな、全国一生難しいんやね、本当に。
うん、
ほら嬉しいわ。
それで今日鍵子の2ゲーム目、うん、
教えて
っていうか見に行ってないじゃないですか、この試合は、うんうん、だから中部第一か、ここは。
あ、中部第一はな、めっちゃ強いよね。
うーん、強いね。ここで言う選手って覚えてますか、うん、中部第一も何回もやってますけど。
え、紹介してくれてたっけ。
はい、星野選手と坂本選手ですよね。
完全忘れてた。
完全忘れてます。
ごめん、見たいな、でも見たいね。よかったわ今日は、
うんうんね、あとはまあちょっと帝京長岡ちょっと見たり、東山ちょっと見たりしたのか、
うんうんうん、
福岡第一も見ましたね。
ちょっと待って、中部第一と科学技術、
はい、
今日の結果とかも。
結果は岸さん教えてください。
言いましょうか、
はい、
81-53、
うん、
28点差、
うん、
中部第一、うん、強いね。
強いですね。
15-12、
そう、そこはいいじゃないですか
ねえ、
はい、
ただ2ピリ頑張れと思ってたら28-4、ここがもうね、
なるかもしれない。
うん、このままでも点差になったんちゃうかな。3ピリ21-19、
うん、
勝負になってるよ、うん、4ピリ17-19、19は科学技術、
じゃあ2ピリが全てだったってことじゃないですか。
蓋開けてみればやけどね、2ピリが全てやったと。28-4の2ピリはね、そのまま得点差になったね。
バスケットって怖いですよね。
なあ、やっぱここでも5番の相原選手活躍してますよ、15得点。
なるほど、
うん、
逆に言うと坂本選手と星野選手って得点どれぐらい取ってんの、うん、
坂本選手20点。
あ、まあそんな、うん、星野選手は
何分で、ね、坂本選手はは
い、
25分で20点、
うんうん、
で星野選手、
はい、4番ですね。
あっと7ポイント
この選手ね、やっぱそういう時あるんですよね。
23分、うん、
で留学生はやっぱリバウンドに徹してくれてるんですかね。
留学生はね、ちょっと見てみましょうか、
はい、
オフェンスリバウンド6、ディフェンスリバウンド3、トータル9でございます。
なるほど。
圧縮的はみたいな。でも
まあね、大体3回戦とか、うん、ベスト16から8決め、
うん、
起こって面白いのに決まってんすよね。
なあ、一番面白い、ほんまに。
まあ何でも8は面白いですけどね、8-4。
やっぱり決勝になると、うん、だいぶなその手前でゲームしてるからなんとなく分かってくるもんな。女子行こう、駆け足で。
はい、駆け足で、
うん、うん、
はい、
お願いします。
女子、まずあの結果知ってるやつだけ言うんで、あと取りこぼしお願いしますね。取りこぼし。
ダメだよ。
いや、見に行ってないのに取りこぼしになっちゃうじゃないですか。
そう、ちょっと頑張るわ、ほんなら。ちょっと、もうめっちゃ、俺のアシスタントめっちゃ働いてくれる人が今横にいてんねんけどさ、うん、ものすごい助かるわ。もうキリ役立たへんから。
いやいやいや、
ちょっと行くよ、ほんなら、
はいはい、
結果だけね、さっきね、はいはい、で、この結果でちょっと触れるとこ触ってくださいよ。
どうぞ。
女子2回戦、岐阜女対京都精華、
はい、
94-45、岐阜女
相手のね、
うん、聖和対ヤクモ88-76、聖和。
え、
うん、
ヤクモ負けた。
ヤクモ負けた。
東京2位か
1位じゃないか、2位か3位、
うん、3位はね明星なんでそれは知ってるん で1位が正徳だとしたら2位ってことですね。
うん、で、福大若葉埼玉栄
で、これさっき聞いたら1点差で負けたんですよね、栄が。
そう、59-58で福大若葉が勝ってます、
うん、
柴田女子対開志国際42-88、
これ開志国際、
開志国際です。で、郡山商業対富士学園61-67。
これ東北チャンピオンじゃなかったでしたっけ、郡山。
あ、そうなんですか。
何ね、でも負けたんじゃないですか、これ。
負けましたね、富士学園。で、安城学園対千葉経済大学附属。
出た。
73-49。
出た。
安城学園、イエーイ。
聞いてくれてる。
絶対聞いてくれてるはず。もうね。まあ、ちょっと一通り先ね、紹介だけさせてもらいましょうか。で、明星学園対浜松開誠館50-36、明星学園
30何個に抑えたんすか。
うん、失点少ない、36失点やって、すごいね。で、あとね、熊本国府対大阪薫英51-126。薫英、
薫英な、
126ってすごいな。
薫英今年すごい得点取りません？
なあ、爆発的に得点取るよね。なんなんやろね、これ。なんか引っ掛けてギャンギャン走るんやろね。
ちょっと見てみないとか。
広島南対市立前橋83-77。広島南
男女強いね。
アレセイヤ湘南対、アレセイヤ湘南女子も強いの。
知らんかった。
アレセイヤ湘南対大阪桐蔭34-128。
これ絶対大阪桐蔭。
うん、
大阪強ないですか。
大阪強いし、大阪桐蔭に一人 A 代表おるやろ。
さっき岸さん前言ってたやつ。
うん、松江商業対中津北59-68。松江商業。昭和学院対札幌山の手
出た
77-70。昭和
すごいですね、一人大きい子いるらしいんですよ。
すげえ、そうなんや。で、東京成徳大学対津幡98-64。東京成徳
強いですね。
うん、で、福井の明日は対山村学園75-63。明日は、それから大川対佐世保南93-54。大川、終日対聖カタリナ64-60。聖カタリナと
出た。カタリナまた勝ちました。
カタリナ負けました。64-60で終日が勝ちました。
マジか。
うん、
もう散ったんや。
散っちゃったよ。で、まあ兵庫県といえばね、須磨学園とか出てたりね。
はい、
1回戦でね、ヤクモと当たって63-87で悔しくも負けております。
はい、
これ28日の話です。そうか、その東海大会で結構接戦してるんですよ。
なるほど。
10点以内のゲームしてるんですよ。
はい、
だからこれね、やっぱりあの大川の井上先生はね、やっぱ照準合わせてやってきて育ってるんですよ、チームが。
なるほどな。
だからね、大川も強いよ。岐阜城大川がちょっと抜けてるんちゃうかなって思いますけど、僕の予想は岐阜城大川の決勝
いや自分薫英と大阪桐蔭その辺が来るんじゃないかなって思ってますけどね。
薫英も来るか、
うん、
せやな。薫英なんで薫英得点力ちょっと異常やの今年。
なんでなんすかね。
やっぱり前で引っ掛けたりなんかしてんねんって。
いやそうじゃないと120点とか入んないですよ。
入れへんやろ。なんかスリーが入るとかそういう問題じゃないやろ、
はい、そういう問題じゃないですね。ディフェンスですよね。
引っ掛けとんねんディフェンスで、
はい、
そこをちょっと見てみたいね。そんなところしかね僕ちょっとあんま詳しくないから見どころ紹介できないわ。
まあね 見に行かないとね。やっぱ
あそうなんでございますか。
はい、
うん、他は他なんか言うとかなあかんことない。
今回はちょっとね。
いやいやいや、あるあるある。あのほら
えあれやラーメン。
ラーメンでね、
ラーメン
知り合ったんですよ。安城学園の女子の保護者の方だとたまたまそこで知り合いになりまして、
はい、
んで当然、
はい、
もうバストラの使命としてはねこう宣伝しなあかんと思ってバスケトークラジオっていうのやってるんですよって言って、でも目の前で聞いてくれはってね、
はい、
検索どうやって聞くのって聞かれたからこうやってバスケトークラジオって検索して聞いてみてくださいって言ったらもう目の前で聞いてくれはって、その音声を聞きながらほんまやわこの人の声やわ言うてくれはって、そんな関西弁ちゃうかったけど、そう、ほんでもねビール飲ましていただきながらね安城万歳言うて
応援してくれた。今日も勝ったと。
こんな今日も勝ったと。
すごい、このままの勢いでいってほしいですね。
ねえ、ちょっと特別な思いを持ってね女子の安城を応援したくなりました。
それはわかる、その気持ちはわかる。
熱いお父さんとお母さんやったよ。仲も良さそうやったわ。一服すごい団体で
何人ぐらいで、あのラーメン屋さんに何や、何人来れたんすか。
うん、結構いっぱいで僕とフジモンが2人で食べてるところの席がないとみんな座れなかった。で僕らはそそくさと出ようとしてるところだったんやけどちょっと話して盛り上がって、
どっちが先に入られてたんですか。
僕らです。
後から来られてこの人バスケットやってんちゃうんっていうことですね。
なんかバスケの話してたの。
じゃあお邪魔しますって感じで行ったんですか。
うん、ちょっとバスケットですかみたいな。
なるほど。
話しててすごくね気さくな感じで、それはもうあの保護者やったら強いわ安城。
なるほど。
うん、
その時フジモンはバストラ T シャツですか。
どうやったかなちょっと覚えてないけど、もちろん名刺をお配りして。
すごい。
そう絶対聞いてくれてはると思うねんな、
うん、でもこんなにいっぱいアップするなんて思ってないじゃないですか。
そうやな、尺を取って、
はい、
うん、それに。いやでもね安城見なあかんわ。 YouTube とかでやっぱりちょっと見なあかんな。
DVD 出てますよ。
語りたいもん。
練習の DVD 出てますよ。
どこに出てるの。
出てるっていうかあの
販売してる。
販売してます。
え、
はい、
安城は。
あ、出てますよ。
金子さんが。
はいはいはい。
へー、そうなんや。
サンプルやったらちょっとだけ見れますけどね。
あ、そうなんや、
はい、
でもゲームを見た。
見たい。
どの子がどんなことするっていうこととかをやっぱりしゃべくってなんぼのバストラでしょ。
そうですね。
だからゲームをねぜひねこれ聞いておられるあの時あのお知り合いにならしてもらった保護者の皆さんもし聞いてはったらね、あの映像をねバスケトークラジオに送ってほしい。
なるほどね。どの選手の親かは聞いてない。
いや、それそこまでは聞かへんかって。
そうですね。
じゃあ見に行けよっていう話なんですけど、僕らがやっぱり育英高校の OB やから育英の試合とか、まあ、今回も遊びだけじゃないからやっぱりちょっとお手伝いなくしてて、ね、やっぱりある程度拘束されるので好き勝手動けないんですよね。
なるほど。
これどこ行ってもいいよって言ったら当然僕安城見に行くんですけど、ちょっとねそういう事情があって自由に置いてないので、ぜひコメント欄に何しよう、どうしたらいいの、コメントダイレクトメッセージか、はい、ダイレクトメッセージでなんかご連絡いただければなと思いますので、どなたか保護者の方連絡ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこんなところですね。
まあ、ですね、
うん、いっぱい喋りましたね。ちょうど1時間です。皆さん第179回目のバスケットークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next week. バイバイ。
バイバイ。